ミナミズム朗読の館。
はい、朗読の館のコーナーは気になる、楽曲の歌詞を紹介しようというコーナーです。あの3月は元ビートルズのリンゴスターが来日して、で4月まで渡るツアーをするということで、へえ、そっか、3月末から4月にかけて福岡、広島、仙台、福島、あ、福島も行くんだ、東京、名古屋、大阪と回る。イエローサブマリンとかね、 With a little help from my friends など、ビートルズナンバーも披露の予定ということで、あ、そう、リンゴスターが来るんだということで、ほら、ポールはよく来る来るって言って来るじゃないですか。なんかお相撲のね、あの開催されてる時期に来ること多いなって私密かに思ってるんですよ。多分相撲見るの好きなんじゃないかな、ポール・マッカートニーは、なんて思ってるんですけれど、はい、リンゴスターが来るということで、ちょっとリンゴスターの歌を、紹介しちゃおうかなと思いまして、はい、それで朗読の館は Act Naturally を紹介しようと思います。じゃあ Act Naturally 読んでみますね。映画に出してくれるんだって、僕はビッグスターになるんだよ、うん、一人ぼっちで切なく生きる男の映画を作るのさ。そして僕はただいつものように自然に振る舞うだけさ、きっと僕はビッグスターになるよ。オスカーだって取れるかも。この映画で僕はスターになるのさ。だってこれは僕にぴったりの役柄だもの。君にも映画を見に来てほしいな。そしたら君にもわかるはず。アホな僕でも一発逆転、大成功を収められるってこと。そして僕はただいつものように自然に演じるだけさ。一人ぼっちで切なく生きる男の映画を作るのさ。ひざまずいてお願いをするのさ。ああ、リハーサルなんて必要ないよ。だって僕はただいつものように自然に振る舞うだけでいいんだもの。きっと僕はビッグスターになるよ。オスカーだって取れるかも。この映画で僕はスターになるのさ。だってこれは僕にぴったり二人の役柄だもの。君にも映画を見に来てほしいな。そしたら君にもわかるはず。アホな僕でも一発逆転、大成功を収められるってこと。そして僕はただいつものように自然に演じるだけさ。はい、リンゴスターこんな風に歌ってたんですね。はい、じゃあ聞いてください。 Act Naturally。
アロンズイシネマ、
映画に行こうのコーナーです。はい、今日はですね、3月ね、あの4月にロードショーされる、4月の何日かな、19日の金曜日からですね、東宝シネマズシャンテ他で全国ロードショーされる、ある少年の告白、ボーイ・イレイストを紹介したいと思います。はいはい、ね、このね作品はね結構、重いです。重いんだけれども、これなんで私が見に行ったかと言いますと、はい、試写を見せていただいたんですが、ニコール・キッドマンがお母さん役で出ているという、もうここがもう大注目ポイントでした、私にとって。これ、ざっと話すと、LGBT の話ではあるんですけれども、それってもう今や、そんなにね、なんていうのかな、隠さなきゃいけない話じゃなくなってるじゃないですか、世界的に。で、アメリカ合衆国にももちろん、たくさんそういう、ね、そういう性的な思考は、 持つ人が、ちゃんと共存できる州もあったり、あとは未だに差別される州もあったりするということところから、この映画が出来上がってきている。だから映画ができるってことはもうかなり、社会問題でもあり、みんなが、共有しなきゃいけない問題であるというところからこういう映画が出来上がってくるんだと思うんですけれども、それが2018年、去年、アメリカで撮られた映画であることなので、かなりの注目度が高い映画ではあるというふうには思います。で、あと、まあ、ニコール・キッドマンのお母さんというのも、大注目ポイントなんですけれども、ここもう一人、まあ、もう一人も二人も、注目すべき俳優がたくさん出ているんですけれども、あの主演にですよ、マンチェスター・バイ・ザ・シーという映画が、2年前かな、アカデミー賞結構にぎわせたの覚えてるかな。あのマンチェスター・バイ・ザ・シーで、20歳でオスカー候補となったルーカス・ヘッジズ、この人が今回は主演を務めてるんですよ。はい、それも話題です。まあ、あの LGBT の少年をそのルーカスが演じるんですけれども、まあ、あのマンチェスター・バイ・ザ・シーでもお兄さんとね弟の話だったなと記憶してるんですけれども、あの目がね、ワシとかタカとかこう猛禽類みたいな目をしてるなって私その頃から思ってたんですが、そのルーカスの視線、あの眼力の強さ、まあね、目力って言ったらいいんですか、目力がもう存分に発揮される映画だなこれはと思いました。ある少年の告白のある少年イコールルーカスなんですけれども、まあ、あの最初のね、そうね、これ結構2時間弱の映画なんですけれども、まあ、あのポップなねタッタッタッタッって進んでいく映画をもし見慣れている人、あとテレビドラマとかをね見慣れている人がいたら、こう重たくずっとこう雪を踏みしめるようにね進んでいく展開にあーあーって思うかもしれないけれども、これはもうね、あの出ている俳優さんの、なんだろうな、お客さんを引っ張る眼力とかあと演技力ですごくカバーされちゃうので、まあ、心配ないんですけれどもね。でそのだからルーカス・ヘッジズ演じるある少年が、まあ高校通っててなんか変だなと思って、で大学通ってていろんな出来事があって、それで、この映画の、舞台となる強制施設というところに行くとこから始まるんですよね。これアメリカって、まあ、あのそうだな、強制施設っていうのが宗教とまたこう密接に関わっているから厄介だというのをこう切り込んでいくのですが、まあ、あそうか、あのいろんな州があるじゃないですかアメリカには。でその州ごとに、まあ、ちょっといろいろ考え方も違うんだろうけれども、この主人公のいた州、ね、あの主人公の少年が暮らしていた州には、もう、敬虔なカトリック信者、ね、がたくさんいるからこそ起こった、事件とも、これね、あそうだ言い忘れていましたが、実際にあった、事件というか実際にあったことを本にした人がいて、その、本からこの映画が出来上がってきているので、これは、まあ、ノンフィクションに基づくフィクションと言ってもいい映画だったんですね。それなんで細部、はあそうかと、アメリカのなんだ、宗教ね、教会と密接な関係だったりそういうのは、あこういうところから、あそうね、信じるものっていうのはある意味怖いなとも思えるようなところもあるし、まあ、それはある意味、まあ、私たちの、仏教に置き換えるのはあの到底無理なんですけれども、あの私たち記憶から消せない、宗教と絡んだこういう事件といえばオウム真理教のことだったりもするわけですから、その宗教で何かこうあの強制したり治療したり何か導いていこうとしたりすると、みんなはこういうふうに、 走っていってしまうんだな、みんなが善意だっていうのが怖いなと思ったりするわけです。まあそういういろいろなことを考えさせられる映画ですけれども、その中でやっぱり私が思った通り、ニコール・キッドマンが、息子を守る母親としてね、なんていうかな、大してこうエキセントリックなことはしないんですけれども、まあドッグビルにね出たあのニコール・キッドマンを忘れられない私としては、どんなにエキセントリックですごいことが待ち受けてんだろうと思うけれども、そうじゃなく普通のお母さんとして、息子を守るっていう時の迫力たるやすごいものがあったなと思いつつ、大満足のニコール・キッドマンではありましたけれども、とにかく、出ている人がみんな魅力的だったというのがこの映画の、ポイントでもあります。社会問題を扱っているんだけれども、俳優の力で、とても、見るものをこう画面の中にぐいぐい引き込んでくれる。これね、もう一人私が、あ、この人がいるからこそ持っていると思ったのはラッセル・クロウです。お父さんの役です。で、こういい具合に太ってるんですよ。もうあの俳優、こんなに太ったのラッセルっていうくらいに太ってるんですけれども、それがこれわざと太ったのかもなと思わせるくらいにいい説得力をこの映画の中で持っちゃってるんですね。はい、お父さんがこの矯正施設に息子を入れるんですからっていうのもあり、まあそんなこんなで、家族の話でもあり、社会問題を、鋭くえぐった作品でもあり、なかなか一筋縄ではいけない、このね、セラピーとか、ほら、すぐやっぱり、今みんな自分病みたいんだよ、きっと。病んでるって言えば誰かが守ってくれるから、というような、そういう中で、少年はどうやって、自分を、こう、なんていうかな、律していくか、みたいな、そういう話でもありました。はい。アカデミー賞に当然ノミネートされていると思いますが、監督が実は、施設長みたいな、なんだ、セラピストみたいな役で出ていたのを私は知らずに見てたんですが、うわ、この人もどっから来たんでしょう、こんな、と思ったらパンフレットを見たら、あ、その人が監督であるというのを知り、これまた、驚いたという、なかなか、素敵な俳優さん、ジョエル・エドガートンという俳優さんが監督、脚本、制作、そして、演技もしてるという、そういうオーストラリアの監督でした。あ、だからニコール・キッドマン、お母さんにしたのかなとも思いますけれども、まあ、とにかくある少年の告白、なかなか衝撃的な映画なので、皆さん4月を楽しみにしていてください。4月の19日金曜日から東宝シネマズシャンテほか全国ロードショーです。では3曲目いきましょう。恋する壁の真似をして。レディ